今日は使徒行伝の16章6節から15節までです。使徒行伝の16章今日は6節から15節までですが、先に、8節までをお読みします。それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、フルギア・ガラティアの地方を通った。こうしてムシアに面したところに来たとき、ビテニアの方に行こうとしたが、イエスの御霊がそれをお許しにならなかった。それでムシアを通ってトラスに下った。この箇所はパウロが第二次伝道旅行をしていたとき、パウロはアジアの方面、地中海の、東側から、北東の地域、そこら辺をアジアの地方を回っていたんですけれども、しかしパウロは、そこの行くところ行くところどこにおいても失敗しました。うまくいきませんでした。ここに書いてある通り、彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられた。で、仕方なく古着屋から手の方に行きました。西の方に行ったんですね。で、それで、ムシアに面したところまで来て、でそこからビテニア、北の方ですね、黒海の南岸の方、そちらに向かって、伝道しに行こうとしたんですけど、そこでもイエスの御霊がそれをお許しになりませんでした。御言葉は述べ伝えるべきです。時が良くても悪くても。しかし、御霊がそれをどこで語るべきか、それを導かれるんですね。そして、パウロは本当に、苦心惨憺します。パウロの願いとしては、魂を一人でも多く救いたい。でもなぜそれを、その良いはずの働きができないのか。魂の働きができず西の方へ行って、そしてそこから ビテニアの方に行こうとしても、そこらでもイエス様の御霊がそれをお許しにならない。皆さんもイエス様の働きをするとき、その働きが良いものだと確信して、明らかに良いものだと分かってるんですけども、でもそれがなぜかうまくいかないということは往々にしてあるかと思います。イエス様は全てのことを支配して、そして全ての時を計っておられて、そして物事には順番があるんです。パウロがこの時アジアで御言葉を語ることができなかったのは、それはまだその時ではなかったんですね。もちろんアジアでは後にエペソとかスミルナとか、そういうところで御言葉が伝えられるんですけど、まだその時ではなかったんですね。この6節から8節まで、ルステラというところからトロアスというところまで、この経路で行くとしたら、実に1000キロはあったことでしょうね。1000キロです。2000年前の旅です。当然新幹線とか車はありませんし、また、田舎地方に行けば強盗とかに、山賊とかに出会う危険もたくさんある、そういう時代です。一体このパウロ、どれほど苦心惨憺したことでしょうね。聖書でわずか3節で説明されちゃってますけど、でもその間に1000キロという距離と、また多くの落胆、時間的な苦労、苛立ち、そういったものが数え切れないほどこのわずか3節の中に隠されているわけです。パウロはですね、アジアでの宣教ということ、魂の刈り取り、それに熱意を持って情熱を燃やして、これが自分の働きだと思っておりましたけども、しかしそれは主の御心ではない時、御心ではないところだったわけですね。続いて9節を お読みします。ある夜、パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が彼の前に立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。このパウロはある晩、この幻、この夢を見ました。その中には一人のマケドニア人がいて、パウロに懇願してるんです。私たちのところに来てください、マケドニア地方です。彼は懇願しました。しきりに願いました。救ってほしいというその心があるところを、そこは耕されている土地です。耕されていない土地に畑をまく、その働きは非常に不毛な働きです。人はですね、救ってほしいという懇願、そういう救ってほしいという欲求がない、そういう人を救うことは実に難しいです。そういう救いを必要としていない人に御言葉を撒いても跳ね返されるだけですね。アジアにおいては本当に実りの少ない不毛な働き、不毛なエネルギーの消費をしておりましたけども、しかし主は御心を示されました。マケドニア、マケドニアの人たちが福音を必要としている。これはパウロの目には見えません。人々の目にはそれまで見えないことです。どこの畑が借り入れを今にも待っている畑なのか、どこの畑が撒いても撒いても芽を出さない不毛の地なのか、それは主がご存知です。ですから主が心にこの地方に行きなさいと言われたところには、皆さんぜひ行くべきなんです。そのところに速やかに行って、もう色づいている麦穂を今すぐにもそこで刈り取るべきなんですね。御心が示され、導きが示されたのであ、示されたのであれば、このパウロがこの時自分のアジアに対するビジョンを捨ててマケドニアにすぐ行ったように、私たちもすぐに自分自身で握りしめている何か、それを手放して主が示される方向に行くべきなんです。でないと、あくまで手放さないと、まだカタカタに固まっている、耕されてもいない自分に、ま、種をまき続けるような不毛なエネルギーの浪費になるしかありません。主が示されたらそこに行くべきなんですね。パウロたちはすぐにそこに行きました、10節ですね。パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアへ出かけることにした。神が私たちを招いて彼らに福音を述べさせるのだと確信したからである。そこで私たちはトロアスから船に乗り、サモトラ家に直行して翌日ネアポリスに着いた。それからピリピに行ったが、ここはマケドニアのこの地方第一の町で植民都市であった。私たちはこの町に幾日か滞在した。彼らはアジアからヨーロッパに渡ったわけです。このトロアスという町はですね、アジアの、最西端、最も西の終わり、そして港町でした。そこから、船で出て、そして彼らはネアポリスに到着し、そしてピリピに到着しました。このトロアスからピリピの間は、まあアジアとヨーロッパを結ぶ交通の要所でして、でそれで、まあ、彼らがネアポリスに足を踏み入れた時、彼らはヨーロッパの地に立ったわけですね。しかしそこにはですね、ユダヤの街道はありませんでした。13節、安息日に私たちは町の門を出て祈り場があると思われた川岸に行き、そこに腰を下ろして 集まった女たちに話した、ね、普通パウロは、宣教旅行をするときは必ずその新しい土地に入ったら、街道に入ってそこでイエス・キリストを述べ伝えるんですけども、しかしここに安息日になったのに街道がなかったんですね。でそこで彼らは祈り場があると思われる川岸に行きました。安息日においても街道がない地方において神を敬うユダヤ人たちはどうやって礼拝をしていたかというと、水のあるところ、まあ、こういう川岸とかにそこに行って、そして安息日の礼拝を守っておりました、まあ、というのは水があるところですので、その清めの儀式とかがやりやすかったから、だから、街道がないところで神を敬う人たちはその川岸とかのところに行って礼拝、まあ、祈り場としてそこを用いていたんですね。ところがそこに集まってきたのはですね、まあ、女性たちだけでした。普通ユダヤの街道を建てるためにはユダヤ人の男性10人以上集まらなければその街道は建てることができなかったんですが、ということはこのピリピというあの交通の要所の比較的栄えた町においてユダヤ人男子が10人もいなかったんですね。文化は栄えてるんですけども、しかし霊的には非常に貧困な状態というところですね。パウロからしてみれば、まあ、きっと、ね、ちょっとがっかり続きなところだったんではないでしょうかね。せっかく1000キロ以上も何日もかけて多くのロークを費やして祈りも積んできたことでしょう。でもそれでも実らず、やっと主から次の地が示されたこのピリピというマケドニアの一地方到着してみたら、こういう霊的な僻地で、しかもこの祈り場に集う神を敬うのはご婦人たちだけ、女性さ女たちだけという、そういう状況ですね。しかしですね、パウロの目から見れば、人間の目から見ればがっかり続きで、労を多くしてなんでこんなに益が少ないのっていうような思うような時でも、主はですね、皆さんの人間の思いをはるかに超えたところでご計画を立てておられて、皆さんの想像を超えた素晴らしいことをそのところで用意してるんです。それは人の目から、見えないかもしれない。その人が生きてる間その働きの実りがもしかしたら見えないかもしれないですけども、しかしそれは素晴らしい実りをもたらすものなんです。パウロはこの町で滞在して福音を語り続けました。13節から15節までお読みしましょう。安息日に私たちは町の門を出て祈り場があると思われた川岸に行き、そこに腰を下ろして集まった女たちに話した。テアテラ氏の紫布の商人で神を敬うルデアという女が聞いていたが、主は彼女の心を開いてパウロの語ることに心を止めるようにされた。そして彼女もまたその家族もバプテスマを受けた時、彼女は私を主に忠実なものと大思いでしたらどうか私の家に来てお泊まりくださいと言って頼み、強いてそうさせた。パウロがそこで福音を語った時、早速命の刈り取りが起こりました。このルディアという紫布の商人ですね、テアテラ市の出身、テアテラはパウロたちがさまよっていたあのアジアの一都市ですね。でそこの紫商人、紫布を取り扱うということは、身分の高い人たちの着るものです。この紫布の服というのは、ですからそういう身分の高い人たちを相手に、服を売ったり商売したり、そういうブティックを経営している女性ですね。き と、有力者との面識もいろいろあったことでしょう。で、主はその女性の心を開いて、福音を彼女のうちに入れ込みました。そして救われました。その家族も、彼女もまたその彼女の家族もこぞって、バプテスマを受けて、そして彼女はですね、私を主に忠実なものとお思いでしたら、どうか私の家に来てお泊まりください。こうしてパウロたちの一行はですね、ようやく魂の刈り取りをすることができて、また、この働き人たちを居こわせる家の教会、それを、主は備えてくださいました。まあ、パウロたち一行からすれば本当にこの時ほっとしたことでしょう。まあ、もっとも家の教会ですので、また、この時神を敬うご婦人たちが、そんなに数は多くなかったかもしれないんですけど、でもそれでもそんなささやかな、キリスト者の集まりができて、命の誕生が起こり、また家の教会がこの時立ったわけです。このフィリピの教会はパウロにとって非常に思い入れのある教会となりました。それはピリピ人への手紙の方を見ると分かります。本当にピリピの手紙の書き出し部分を見ると、このピリピの教会に対する愛情が本当に感じられます。またこの、ピリピ人への手紙を書くのはかなり、この使徒の使徒行伝の時代から、十何年か後になるんですけども、もうその頃にはですね、そのピリピ書簡を見ますと、どうやら、長老や執事や監督などが、立てられて、しかもですね、パウロが宣教旅行に行ってる間、パウロのその働きのために金銭的な物質的な援助を、するまでに、組織的にそういう助けをするまでに成長していたんですね。ピリピの4章をちょっと開きたいと思います。ピリピの4章の14節から20節まで書いてあります。ピリピ人への手紙の4章14節から20節。それにしてもあなた方はよく私と困難を分け合ってくれました。ピリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音を述べ伝え始めた頃、マケドニアを離れて行った時には、私の働きのために物をやり取りしてくれた教会は、あなた方の他には一つもありませんでした。テサロニケにいた時してさえ、あなた方は一度ならず、二度までも物を送って、私の乏しさを補ってくれました。私は贈り物を求めているのではありません。私の欲しいのは、あなた方の収支を償わせて余りある霊的祝福なのです。私はすべてのものを受けて満ち溢れています。エパフロデトからあなた方の贈り物を受けたので、満ち足りています。それは香ばしい香りであって、神が喜んで受けてくださる供え物です。また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。どうか私たちの父なる神に御栄えが常しえにありますように。アーメン。パウロからすれば本当に困難続きの伝道の末のピリピでした。このピリピに到着した時も本当に最初の最初はささやかな、女性たちだけのキリスト者の集まりだけだったんですが、でしかもですね、その直後、ある占い女のためにパウロたちは牢獄に入れられます。 そして、その牢獄の中においても、むち打ちと牢獄に閉じ込められている、その中においても彼らは福音を述べ伝えて、そしてその中においても命の刈り取りがありました。本当に、牢が多いですね。彼らは鞭打たれて牢屋にぶち込まれ、そして、さらにですね、このマケドニアの方でもまた、迫害が起こり、このピリピの町を強制的に出ていかなくてはなりませんでした。そこからさらに、パウロだけ先にアテネに登り、同行していたテモテやシラスはこのマケドニアにおいてパウロだけ緊急に脱出しなければならないほどの迫害でした。でもそのような時でも、ね、パウロがマケドニアを離れていった時には物をやり取りしてくれたんです。このピリピの教会がまだ建立したばっかり、建てられたばっかりのはずのピリピの教会がパウロが逃げていった。しかもどうやら、なんか国の憲兵に追われている。それでもこのピリピの人たちは国の側につかず、パウロの側に、イエス・キリストの側についてくれて、大切な献金を集めて、そしてパウロを養ってくれたんです。そのような献金は収支を償わせて余りある霊的祝福です。それは香ばしい香りであって、神が喜んでくださる供え物です。皆さんが困っている時、そのような時に生徒たちから与えられる心づけというのは香ばしい香りなんです。決してそれは何か、あ、お金が入ったラッキーラッキーみたいな、そんな粗末に扱うべきものではなく、香ばしい香りです。そして皆さんが困っている生徒たちのために物をやり取りする時、お金がなくて困っている時に、その困っている生徒に助けてあげる、その志は香ばしい香りであって、神が喜んでくださる供え物です。そして私たちの神主はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもって皆さんの必要をすべて満たしてくださいます。それは収支を償わせて余りある霊的祝福です。パウロはこのようにピリピの人たち、本当に苦難の中にあって、生みの苦しみをして生んだピリピの教会、それに対して本当に思い入れのある教会として、パウロはこの教会を喜んでおります。パウロからしてもですね、確かに思い入れが深い教会であるんですが、でも神様の目から見たらこのピリピの教会はもっともっと大きいんです。初めは成り立ちはわずかだったかもしれません。でも主があえてこのパウロをアジアからわざわざこのヨーロッパの一都市ピリピに向かわせて、そこに教会を建てさせたのは、主がそこにご計画をあらかじめ遥か昔から立てておられたからです。確かに人の目から見れば苦労もあったでしょう。牢が多くして益が少ない、そういう思いもあったかもしれません。でも実はこのピリピの教会が立ったのは、後の歴史を大きく揺るがすほどの転換点なわけなんです。このピリピの教会、それはヨーロッパにおいて最も最初に建てられた教会です。この紫布の商人のルデア、彼女はヨーロッパにおいて最も最初に洗礼を受けて救われた人です。ピレンヌという歴史学者がおりまして、彼は、歴史をいろんな区分に分類するんですけれども、このヨーロッパの文明社会が始まった まあ、一体どこにその区分を置いてるかというと、このルディアの家の教会がピリピに建てられた瞬間と定義付けています。つまりピリピの家の教会が建てられて以降、ヨーロッパの歴史が始まったと。皆さんがご存知の通り、ヨーロッパってキリスト教の歴史を除いては語れませんね。ヨーロッパとキリスト教は非常に深い関連性があります。キリストの福音が入ってからヨーロッパは大発展していきましたね。つまりこのささやかなルディアの家の教会こそがヨーロッパ文明の発祥の地になったというわけです。このことは遥か昔から実は予言されていたことなんですよ。どのくらい昔かっていうと、創世紀の時代、ノアの時代です。ノアはですね、こういうふうに予言してます。創世紀の9章です。創世紀の9章の25節から27節までお読みしますけれども、この箇所はノアが3人の息子たちに関する予言をしたことです。まあ、セム、ハム、ヤペテと3人いるんですけども、じゃあ9章25節から。呪われよカナン、兄弟たちのしもべらのしもべとなれ。また言った、褒めたたえよセムの神主を、カナンは彼らのしもべとなれ。神がヤペテを広げセムの天幕に住まわせるように、カナンは彼らのしもべとなれ。ここでカナンに関しては呪われよとか、誰々のしもべになれと言われておりますけども、このカナンは父親であるノア、祝福を授ける敬うべき父親を蔑んだんですね。その父親の秘密を暴いて、そして兄弟たちに、おい来てみろって言って、それでそのノアの裸を見せびらかせようとした。ところが兄たちはその父の裸を覆いました。でそれでノアがそれに気づいて、それでこのカナンは呪われたんです。祝福するべきものをかえってあざけて、そして裸を晒して人々に言いふらしたからですね。26節では、ノアはこう言ってます。褒めたたえよセムの神主を。このセムというのは、後のイスラエル民族が出る父祖です。イスラエル民族の父祖であり、王色人種の父祖であると言われております。そしてこのカナンは、アフリカ系の、民族の父祖と言われております。世界史を習った方は分かりますね。アフリカの人たちは、奴隷として、白色人種や黄色人種の奴隷とされてしまいました。この26節の御言葉は成就したわけです。カナンは彼らのしもべとなれ。また27節、ここ27節に出てくるヤペテは、これはヨーロッパ系の民族の先祖です。白色人種の先祖がヤペテ。27節には、神がヤペテを広げセムの天幕に住まわせるように、カナンは彼らのしもべとなれ。ヤペテはセムの天幕に住むように、つまり白色人種は、このイスラエル民族のお世話になるようにということですね。そしてカナンは彼らのしもべとなれと。ずっとですね、旧約聖書時代はこのヤペテの子孫、白色人種は日の目を見ない民族でした。福音、神の国からは除外された異邦人として、特に目立った活動を主に対してはしていなかったんですけども、しかしイエス・キリスト以来ですね、この ヤペテの民族は大いに福音によって栄えることになりました。このノアのこの予言、この創世記9章27節の予言のその、ストップウォッチがこの時スタートを切ったんですね。イエス・キリストが生まれて、パウロがあのフィリピン教会を設立して以来、このストップ神のストップウォッチが作動したんです。このノアの予言が成就したんです。それ以来このヤペテの子孫、ヨーロッパ民族はキリストの福音によって大いに栄えた。つまりセムのお世話になっていたのが、これが十分に有効に発揮されたわけですね。キリストの福音によって、神ははるか昔からこのようにご計画を立てておられます。そしてそれは人間の思いが計り知ることができないほど遠大で深い大きいご計画です。人は思うかもしれません、こんな働き労が多くて益が少ないよと。でもとんでもない。パウロがこのフィリピの教会、パウロからすれば本当に苦心惨憺して建てたかもしれないんですが、しかし後にはこのフィリピの教会はパウロにとっても大切な教会となり、そして世界にとっても本当に重要な位置を占める教会となったわけです。主はこういうふうに言っております。お前は聞いたことがないのか、はるか昔に私が計画を立てていたことを、いにしえの日に心に描いていたことを、私は今実現させた。これはイザヤの予言です。イザヤ書においてイスラエルを攻め立てる、セナケリブというアッシリアの軍隊が攻め寄せた時、その軍隊に対して言った言葉です。確かにアッシリア帝国は大いに栄えてイスラエルよりもはるかに強くなったけど、しかし主はですね言われるんです。お前は聞いたことがないのか、はるか昔に私が計画を立てていたことを、いにしえの日に心に描いていたことを、私は今実現させた。これはイザヤの37章26節の御言葉です。主はですねはるか昔からご計画を立てておられるんです。それは人の目から見ればわかりません。主のご計画はあまりにも大きな流れ、大きすぎて、そして人の目から見れば海のように見えるかもしれません。しかしそれはとうとうと流れる川のように、主のご計画は永遠の昔から永遠の未来に至るまで、そのご計画を立てておられて、そして皆さん一人一人働き人、主の働き人を用いてそのご計画を着々と進め、実現させ、成就させておられるわけです。私たちがあくまで自分の願い、自分のビジョンを手放さないとしたら、それはどんなに愚かなことでしょうか。パウロはすぐに手放しました。アジアに対して、良かれと思っていること、ね、もちろん福音を述べ伝えるのは良いことです。でもその良いことを自分の考えに縛ってしまって手放さないのであれば、それは逆に主の働きがどんどん遅めているに過ぎないんですね。皆さんは種をまくとき、その土地を、ね、耕されているかどうかしっかり確認しますね。もし全然耕されていない土に、あるいはアスファルトの上に種をまくなんていうのはバカバカしくてやりませんね。ところが人はなんと霊的アスファルトに種をまくような愚行をしていることでしょうか。なんだよ、種まくのはいいことじゃんかよって言いながらアスファルトにまく、それは愚かなことです。私たちは主が この地に行ってこの地に負けと言われたら、その通りするべきなんです。そうすれば主の御心がすぐに作動するんです。パウロがこのヨーロッパに一歩足を踏み入れた時、あのトロアスの船、トロアスから出てこのビテニア、ネアポリスですね、ネアポリスにパウロが船から降りた、その時点から神のストップウォッチが作動して、そして福音のヨーロッパ伝道がこの時始まったんです。そしてパウロはその後すぐに、パウロ自身このピリピを出ていかなくてはならなくなりましたけれども、でもこのピリピの中に根付いた福音、この命はパウロを助け、パウロの伝道旅行を助けて、そしてパウロがアジアに行った時もピリピからのその助けによって大いにその福音が伝えられたんです。神様の導きには順番があります。皆さんどうかその導きに従ってください。もし皆さんの今抱えているビジョンが主のビジョンと違うということが分かったのであれば、すぐにそれを捨てて主のビジョンに従うべきです。そしてもしまだそれが与えられていない、本当に先が真っ暗で右に行けばいいのか左に行けばいいのか分からないような時は、どうか御心を求め続けてください。パウロだって1000キロの道を右も左も分からず求め続けて、その末にやっとマクデナヤ人の幻が来たんです。皆さんにとってのマケドニア人はどこにいるでしょうか。マケドニア人は立ってこういうふうに言います。マケドニアに渡ってきて私たちを助けてください。皆さんの助けをして必要としているマケドニア人はどこにいるでしょうか。それは主に求めてください。主が皆さんの行くべきマケドニア、皆さんが建てるべきピリピ教会、それは主が図っておられます。そして皆さんがその御心に従うとき、皆さんにとってのマケドニア人が救いを受けてピリピの教会が立つんです。皆さんにとってのマケドニアはもしかしたら会社かもしれない、家庭かもしれない、あるいは皆さんの思い描いてもいない場所かもしれない。それは主がご存知です。どうか主にその御心を求めてください。そして皆さんがその神様が使わすべき地に行った時、そこにピリピ教会が立つんです。そして後にはヨーロッパへと発展していくんです。どうか皆さんが今生きているこの時、主に従うということを決して軽く見積もらないでください。主の御声を侮らないでください。主はとても素晴らしいお方、永遠の昔から素晴らしいご計画を立てておられて、そしてそれを今か今かと成就しようと、そして皆さんを用いたい、皆さんを使いたいと神様は願っておられるんです。ですから皆さんぜひ主の御声を、耳をかっぽじってよく聞いてください。そして御声を聞いたのであれば、それに服従して従ってください。そうすれば皆さんは大いなる働きを働くものとなり、皆さんの報いは大きなものとなります。どうか主の御声に聞き従い、そしてもし御声に聞き従っても目に見える収穫がその時ほんのわずかなものであったとしても、決して失望することなく忍耐してその主からの働きを続けてください。そうすればその働きはどんどんどんどん大きく巨大になっていきます。どうかそのようにして皆さん自身に託されたマケドニア人を助け、皆さん自身に与えられている働きは、皆さん自身が建てるべきピリピ教会を見つけ、建て上げ、 そして後にはヨーロッパへと発展させていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。主がシオンの囚われ人を返された時、私たちは夢を見ているもののようであった。その時私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。その時国々の間で人々は言った、主は彼らのために大いなることをなされた。主は私たちのために大いなることをなされ、私たちは喜んだ。主よ、ネゲブの流れのように私たちの囚われ人を帰らせてください。涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう。種入れを抱え泣きながら出て行く者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。アーメン。イエスよ、この詩編126編の御言葉のように、たとえ私たちが出て行くとき涙を持って種をまくようなことがあっても、しかしあなたは喜び叫びながら刈り取らせてくださる方です。種入れを抱え泣きながら出て行っても、束を抱え喜び叫びながら帰ってきます。パウロのその働きは、はじめ涙の種まきでしたけれども、しかしその種はやがてルディアという女性を救い、その家族を救い、ピリピの教会を建て、後にはパウロの助けをして多くの生徒たちを養い、後にはヨーロッパの文化がこのヨーロッパ文明発祥の地となったように、主よ、あなたの御言葉の種は、初めは小さなものでも、しかしそれはまかれれば命の働きをなし、どんどん大きくなっていくものです。私たちもこの御言葉の働き人をたらしめてください。どうか失望させられることがあっても、それでも主よ、なおあなたをより頼み、この良きあなたの御業に励み、それを疲れてしまってやめたりすることなく、しっかり実を結ぶまでその働きを成していく私たちでありますように。どうか私たちもパウロのようにならしめてください。この教会、この場所、この時代、あなたが使わせてくださった意味を私たちがしっかりと汲み取って、どんなことにも忠実にあなたの御業を、あなたの御働きを成していく生徒たちでありますように。そして後には一人一人にとってのピリピ教会が立ち、一人一人にとってのヨーロッパへと発展していきますように。あなたが初めから終わりまで守り、見守り、祝福してください。この祈りを私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。